今日恵みをいただく御言葉は第二歴代史の10章1節と2節です。第二歴代史の10章1節と2節。レハブオムはシェケムに行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバデの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げて行き、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今朝もあなたがお語りください。我らに必要な命のメッセージを届けてくださいますように。そして今私たちの心を清い霊でもって支配してくださいますように。我らのこの重い心、唇、耳にもし邪魔するものがありましたら、今それらはあなたのその聖なる炭火の炎で焼き尽くしてくださいますように。そして我らともどもが全くもって主よ、あなたの御言葉に従順し、またあなたの御言葉をまっすぐ受け止めることができますように、どうか助け導いてください。これからのすべてをあなたのその聖なる御言葉、天地を作られた御言葉、そしてやがてこの天地は滅ぼされ、悪魔サタンもその御口の剣で滅ぼされ、そして我らともどもは永遠の命へと至るその聖なる御言葉にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回のところでソロモン王が死んで、そしてその子ヤロブアムに時代が移りました。ソロモンのその治世はね、この前の章の30節を見ますと40年の間って書いてあります。ソロモンが突然引退するようなことはありえません、ありえないと思われるので、もしかしたら、ね、ソロモンは何かの原因で突然に、ね、死んでしまったのかもしれません。ソロモンおよそ20歳くらいで王になって、でそれで40年王であったとするならば、死んだ年はおよそ60歳くらいだと思われるんですけども、主は、ソロモンがもし主の御声に聞き従っているならば、あなたの、ね、弱いを、ね、あなたの土地を本当に長くしようとあらかじめ約束しておられたんですけど、しかしたったの60歳の時にその統治が終わってしまった。キム・ヒョンジョン博士は60歳ですけども、そのような若さ、そのようなまだ力がもうみなぎっているような時に、ね、ソロモンが、その統治をやめてしまう、本当に、主の御声に聞き従わないということ、これはとても、恐ろしいことだと私たちもこれを見て、悟るべきです。で、その次の代ソロモンの、子供レハブアムがそれに代わって王となった。この前の章の最後の説に書いてありますけども、レハブアム。で、彼がおそらく最も王としてふさわしいと思われていた人物でしょう。もっとふさわしい人がいたならば、そちらの方に取って代わられていたでしょうけども、あるいはもしかしたら、レハブアム全然ふさわしくないにもかかわらず何かしらの政治的な理由で王になってしまったか、それはわかりません。とにかくこのレハブアムに王権が移ったことによってですね、このイスラエルは大きな歴史の転換点を迎えます。どんな転換点か、それは北と南に分裂してしまうという転換点です。イスラエル、それまで一つの国、イスラエル十二部族が、その十二部族で一国家を形成していたんですけど、しかし、このレハブアムの代で、 北と南に、ね、分断してしまいました。で、その、ね、分断してしまった、ことの、その、まあ、原因や、また、一体誰がその重要人物として立てられたか、ね、それは、列王記の方に詳しいんですけども、その重要人物、それは、このヤロブアムです。レハブアムとヤロブアム、ちょっと、ややこしいかもしれないですけど、レハブアムの方が、このソロモン王の子供、南ユダ王国の王様。で、ヤロブアムが、それに反乱を起こして、で、それで、ね、北と南に分断させた、ね、その重要人物です。分断することをやろう。反乱をやろう。それでヤロブアムって、そういうふうに覚えるとちょっと覚えやすいかもしれないですね。レハブアムとヤロブアム。この、ヤロブアムについてちょっとですね、非常に重要人物ですので、今日特に、このヤロブアムについて見ていきたいと思います。第一列王記の11章の26節から40節のところに、このヤロブアムの成り立ちについて詳しく記されております。そちらの方を開きたいと思います。第一列王記の11章の26節から、セレダのでのエフライム人ネバテの子ヤロブアムはソロモンの家来であった。彼の母の名はセルアといいヤモメであった。ところが彼も王に反逆した。彼が王に反逆するようになった事情はこうである。ソロモンはミロを建て、彼の父ダビデの町の破れ口を塞いでいた。ヤロブアムは手腕家であった。ソロモンはこの若者の働きぶりを見て、ヨセフの家のすべての役務を管理させた。まずこのヤロブアムは、エフライム人ネバテの子、という、出生です、ね。エフライム人、まあ、ヨセフの、家系なんですね。そして、彼は手腕家でありました。で、彼はね、手腕家、まあ、要するに政治とか、ね、あるいは何か知恵が溢れていて、のみならず人々の間にも、ね、本当に人の心をわしづかみにして、そして人々のそのカリスマになるような、ね、そういう、性質があった。まあ、だから、ね、このソロモンが死んだ時に、ね、人々はこのヤロブアムを呼び寄せて、そして、ね、このヤロブアムを通して、もうそれまで、このソロモンの時代、ね、重税を課して、でそれでもう人々が苦しんでる。でそれでこの、ね、ソロモンから、レハブアムの代に移った時に、まあ、なんとかこの、ね、税金の重さを、ね、軽くしてもらおうということで、人々が望みをかけたのが、ね、このヤロブアムですから、ですからきっと、まあ、言葉においても政治的な手腕においても、とても、ね、巧みな人、また魅力もきっと、ね、あった子でしょう。だから、ね、人々は、その大役を、任せたわけですけども、まあ、そのような彼でしたが、彼が、ね、もともと別にソロモンに対して、反逆の心を持っていたわけではないんです。これ全くもって神様ご自身がですね、このヤロブアムに、ね、働きかけて、くださったことが、まあ、この続く説を読みますとわかります。29節から。その頃、ヤロブアムがエルサレムから出てくると、シロ人で預言者であるアヒアが道で彼に会った。アヒアは新しい外套を着ていた。そして彼ら二人だけが野原にいた。アヒアは着ていた新しい外套をつかみ、それを十二切れに引き裂き、ヤロブアムに言った。十切れを取りなさい。イスラエルの神、主はこう仰せられます。見よ、私はソロモンの手から王国を引き裂き、十部族をあなたに与える。しかし、彼には一つの部族だけが残る。それは、私のしもべダビデと、 私がイスラエルの全部族の中から選んだ町、エルサレムに免じてのことである。というのは、彼が私を捨て、シドン人の神、アシュタロテや、モアブの神、ケモシや、アモン人の神、ミルコムを拝み、彼の父ダビデのようには、彼は私の見る目にかなうことを行わず、私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかったからである。ここにおいてね、ソロモンはなんともう、シドン人の神アシュタロテや、ね、モアブの神ケモシ、ね、モアブの神ケモシといえば、ね、子供を、ね、火で焼いて、で、それでそのケモシに捧げるような、そういう残虐な神です。ね、そのような諸々の良くない、ね、神にソロモンが、ね、従って、そして彼の父ダビデのようには、ね、彼は、ね、私の目にかなうことを行わない。私の掟と定めを守らず、私の道を歩まなかった彼である。それで、この王国は引き裂かれて、で、それで、そのうちの十切れを、ヤロブアム、あなたが取りなさい。イスラエル十二部族中の十部族が、このヤロブアムに与える、主は仰せられました。この、預言者アヒア、ね、彼は、ね、新しい街灯を着ていて、そしてその街灯を、引き裂いて、12キレに引き裂いて、ね、そしてそのうちの10キレを引き裂きました。ね、街灯を引き裂く、これ、ね、王権が引き裂かれることを意味しております。ダビデの前の王、サウル王の時も、サウル王は、サムエルの、預言者サムエルの街灯を引き裂きました。ね、サムエルさん待ってください。ね、サムエルがもうこの、サウル王を見限って、もうサウル王があまりにも主の御声に聞かないので、ね、サウルが、見限って、そして出て行こうとするところを、ね、サムエルのその、街灯を掴んで引き裂くんですね。第1サムエル記の15章の27節に、ね、その様があるんですけども、第一サムエル記の15章の27節から、29節のところですね。第一サムエル記の15章の27節から、サムエルが引き返していこうとしたとき、サウルはサムエルの上着の裾を掴んだので、それが裂けた。サムエルは彼に言った。主は今日、あなたからイスラエル王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられました。実にイスラエルの栄光である方は偽ることもなく、悔いることもない。この方は人間ではないので悔いることがない。アーメン。その預言者の街灯、それを引き裂く。それによって王国が引き裂かれて、で、それで、もうこのサウル王からダビデに王権が、まあこの時はまだダビデとは誰もわからなかったんですけども、より優れたあなたの友に与えられた。そして、イスラエルの神である主は、このことについて、もう悔いることはない。もうサウル王が本当に、主の御声に聞き従わなかった時には、主は、ね、悔いました。この11節で私はサウルを王に任じたことを悔いる。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったから。サムエルも怒ってもう夜通し主に向かって叫び続けた。もう悔いたんですね。主もサムエルも。しかしもう主はひとたび決定した。もうサウルがサムエルの街灯、その衣を上着を引き裂いた時にもう王権はこのサウルから取り上げるということについてもうそれを遂行することにおいて、悔いることも、躊躇することももうしない、ね、その宣言が、ね、なされてしまいました。ソロモンの時も同じです。ソロモンも本当に情けないことに、サウル王と同じ道をたどってしまいました。ね、なぜ、この第一列王記の、ね、住所の9節に、ね、おいて書いてあるんですけども、ね、このソロモンは、主から2度も、警告を受けていたにもかかわらず、その二度の警告もね、それを無視した。サウル王の時もそうでした。ね、サウル王も、 主からこれこれしなさいと言われたことをしなかったことが二度続いて、でそれで結局王権は彼から取り上げられてしまった。本当に王たる者が主の御声に聞き従わないことが一度ならず二度も続くとそうなる。ダビデは違いましたね。ダビデも罪を犯しました時に預言者が与えられて、その預言者ナタンの一回の忠告にダビデは悔い改めて、でそれで主の御前にへり下った。でそれでダビデは王権を取り上げられなかった。主の御前にへり下るということ、主から忠告を受けて、主から注意を受けて、それを聞いて御前にへり下る人には主は恵みを施してくださるんですけれども、しかし一度目の預言、その忠告を退けてなおも心固くなにして主の御前において二度目の警告がなされて、それでも、ね、なお心を固くなにして、ね、うなじを怖くして、それに聞き従わないならば、主は主からね、投げ捨てられてしまうんですね。うなじが怖いということ、これはとても、ね、滅びに近い恐ろしい性質です、ね。イスラエルの民がエジプトを出た時に、ね、そのエジプトの民がうなじを怖くして、このモーセとアロンに逆らい同士であった、だから彼らは荒野で屍になっていってしまった。本当に自国に近い人というのはうなじが怖い人、固くなな人、頑固なまでに御言葉に従わない、主の預言者に従わない人はゲヘナに近い人ということを本当に私たちはよく知るべきです。でこのヤロブアムに対して主は、ね、現れて、この時この野原においてたった二人だけでこのことが起こりました。アヒア、預言者アヒアが街灯を12キレに引き裂いて、そして10キレをあなたが取りなさい。しかし、ね、ソロモンに対しては彼には一つの部族だけが残る。それは私のしもべダビデと私がイスラエルの全部族の中から選んだ町エルサレムに免じてのことである。ですからもしソロモンがダビデという忠実なお父さんがいなかったら、またエルサレム、本当に主を愛する人々が集っているこのエルサレムの中にソロモンが住んでいなかったら、その免じてということはなかったかもしれません。とにかくソロモンの時代にはこのことは起こりませんでした。それは主の憐れみによるのであって、決してソロモンが何か正しかったからではないんです。私たちも本当に取りなして祈ってくれる人々のそのゆえに、ね、憐れみを受ける人々がいるのだということを、ね、それを覚えておくべきです。私たちも、ね、本当に滅び失せなかったのは主の憐れみにより、そしてそれを取りなす人々、ね、兄弟姉妹、その憐れみのゆえにそのことが起こる、ね、こういうことはよくあります。主は憐れみ深いお方ですから、主を愛し主を慕い求める人のその祈りに、ね、聞いてくださるから、ね、だからなんですね。本当にこの取りなし祈りによって支えられているのであって、もしその人が取りなし祈りをやめてしまったら、ね、たちまち、滅びが追いついてしまうようなことは、これもまた、ね、本当によくあることです。本当に私たちは自ら滅びの性質は取り除いて、そして、ただ死の道に立ち返る、これが再生の道です。ソロモンは結局それをしなかった、ね、だからこの、ね、主はヤロブアムに預言者を通して、ね、この御言葉を語られたんです、続いて第一列王記の11章の34節からもお読みします。しかし私は彼の手から王国全部は取り上げない。私が選び、私の命令と掟等を守った私のしもべダビデに免じて、ソロモンが生きている間は彼を君主としておこう。しかし私は彼の子の手から王位を取り上げ、十部族をあなたに与える。彼の子には一つの部族を与える。それは私の名を置くために選んだ町、エルサレムで、私のしもべダビデが私の前にいつも一つの灯火を保つためである。 このしもべダビデの家に、ダビデの家系のその灯火を保つために、あえて、このソロモンの子に対しては一つの部族をね、あえて取り分けておく、さらに、まあ、ちなみに、ね、10部族がこのヤロブアムに取り分けられて、そしてソロモンに対して1部族が、ね、取り分けられた。ということは、ね、このソロモン自身のユダ部族はカウントされてないのかもしれないですね。ちなみに、ね、南ユダ王国はソロモンの存続するユダ部族と、もう1部族が、ね、ベニヤ民族でした。この、ね、2部族が南ユダ王国を、ね、形成する部族ということで、ね、ですから、この、まあ、1部族を、このダビデの家に仕えさせるために、まあ、取り分けておいたことでしょう。で、37節から、非常にですね、驚くべきことが書いてあります。37節以降、私があなたを召したなら、あなたは自分の望む通り王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。もし、私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令等を守って、私の見る目にかなうことを行うなら、私はあなたと共におり、私がダビデのために建てたように、長く続く家をあなたのために建て、イスラエルをあなたに与えよう。このために私はダビデの子孫を苦しめる。しかし、それを永久に続けはしない。アメン。なんと、このヤロブアムに対してですね、ダビデに匹敵するような、そういう長く続く家をあなたのために建てて、イスラエルをあなたに与えようと。そういうふうに主は約束しておられるんですね。ヤロブアム、聖書の中では有名じゃありません。クリスチャンの中でもこのヤロブアムの名前を知らない人は大勢おります。そのヤロブアムに対して主はですね、ダビデがのような、ダビデがのために建てたように長く続く家をあなたのために建てよう。主はこんなにも重大な大きな祝福の約束を、約束しておられること、これを知らない人は非常に多いですね。なんで知らない人がこんなに多いのか。そうならなかったからです。ダビデの家のように、このヤロブアムの家がならない。結局、ヤロブアムの家は、たった2代で、一族老頭皆殺しになってしまう。列王記の方を学んだら、そうなっております。なぜそうなったのか。なぜこんなにも偉大な祝福の約束が与えられたにもかかわらず、そうならずに、ダビデの家のような長く続く家系が起こらなかったのか。それは、結局、この38節の前半、もし私が命じるすべてのことにあなたが聞き従い、私の道に歩み、私のしもべダビデが行ったように、私の掟と命令等を守って、私の見る目にかなうことを行うなら、このもし、に違反したからですね、主が命じることに聞き従わない、道に歩まない、ダビデのように、掟と命令を守らない、主の目にかなうことを行わなかったとするならば、たった2代で、滅んでしまうんです。いかにですね、祝福の約束が、与えられているにしても、しかし主の御声に聞き従わないということを続けるならば、結局、たった2代で滅んでしまうような、そういう災いの人になってしまう。本当に私たちは、これ、とても重要です。そして、37節の方でも、見ますと、私があなたを召したら、あなたは自分の望む通りに王となり、イスラエルを治める王とならなければならない。自分の望む通りにと書いてあります。ですから、裁量権が与えられているんです。このヤロブアムに自由意志が与えられて、そしてあなたが望む通りに王になるということ、これは、このヤロブアムの自由意志ですね。主は、あれとこれとこれとを行って、これこれきっちり、ということではなく、本当に御言葉が与えられて、そして 人の側の自由意志による裁量権が与えられているんですね。そしてその自由意志を用いて主のそのもし、このもし私の命令に聞き従うならばということを、その自由意志を持って守り行うとするならば、主はこの祝福の約束をこのヤロブアムの家に与えたはずです。もしヤロブアムがこの主の命令に聞き従ってその通り行って主の主から離れなければ、きっとヤロブアム、このダビデに続くような長い家が今もなお、まあ、今もなおかどうかはわかりません。それは、ね、永久に続きはしないと39節に書いてあるからです。とにかくダビデの家のような長い家を約束しようと主は仰せられました。それが、ね、きっとヤロブアムが聞き従って いれば実現したはずです。なぜなら主は真実なお方ですから、主が約束されたことはその通り行われますが、しかしヤロブアムはその通り行いませんでした。でそれで彼の家は全然長く続かなかったんです。このために私はダビデの子孫を苦しめる、しかしそれを永久に続けはしない、永久に続けはしない。ですから本当に主は慈しみと憐れみに富んでおられるお方です。ソロモンに対して二度も警告をされました。しかしソロモンはそれに聞き従わなかった。そのゆえに、まあ、そのイスラエル王国は、ね、分断されてしまうというその浮き目にあってしまいます。主の御声に聞き従うということ、これがいかに、ね、重要なことであるのか、これを私たちはよく知るべきです。で、40節の方を読みますと、ソロモンはヤロブアムを殺そうとしたが、ヤロブアムは立ち去りエジプトに逃れ、エジプトの王シシャクのもとに行き、ソロモンが死ぬまでエジプトにいた。どういうわけか、ね、このたった二人きりで取り交わされた主のその約束、それはソロモンに知れることになってしまった。ソロモンはこの、ね、ヤロブアムがこのソロモンの王国から引き裂いて、ソロモンが死んだ後にイスラエル十部族の王となるということを、ね、それをソロモンが知ったときですね、ソロモンが取った行動、ソロモンは殺そうとして追いかけ回しました。自分自身が悔い改めて、そしてね、王国が、ね、取り上げられないように、本当にダビデのように、もう心を裂いて主の御前に進み出るではなく、このヤロブアムを殺そうとしたんですね。邪魔者は殺してしまえ、そう考え。けれども、いかにソロモンが知恵を駆使して、そして軍隊を駆使して、もってしても、このヤロブアムを捕まえることはできないで、ヤロブアムは、エジプトの方に逃れて、そして、そこで、このソロモンが死ぬまで、そこにじっと留まっておりました。主から、ね、約束された王が、この現実の悪い騎士に聞き従わない王様の、もういかなる、ね、企み、いかなる計りごと、いかなるその権力をもってしても捕まえられずにエジプト人に逃げられてしまう。なんか最近聞いたことがある話ですね。クリスマスの時においてヘロデ大王が、ね、王の王たる方が、ね、イスラエルを統治される誠の王がお生まれになったということを聞いて、ね、それでそれを聞いて恐れ惑った、ね、マタイの福音書、ルカによる福音書の2章の方でしたかね、1章の方、マタイの方ですね、マタイの2章で、マタイの2章の1節と、2節と3節と4節と、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか？私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。この時のこのヘロデ王の反応、まさにソロモン王のその時の反応と同じだったのかもしれません。ソロモン王は 自分に代わって王になる者がこのヤロブアムだ。そのことを聞いたとき、恐れ惑って殺そうとしました。殺そうと企んだ。けれどもその企みは、結局神様の御前には無効なんですね。いかに王様がその時その権力を発動させて、その次に王となる者を殺そうとしても、それは結局、無駄だったんです。このマタイの2章の13節から、読んでいきますと、彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていた。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して、私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった。もうまさしくソロモンのパターンと全く一緒ですね。ソロモン、本当に情けないことにこのヘロデと同じパターンを繰り返して、そして、ヘロデはこの幼子を殺そうとしたけれども、まんまとエジプトに逃げられてしまって、その望みが果たせなかった。結局ソロモン、本当に主に、人生初めの方は主に聞き従っていたけれども、後半は女に惑わされ、富を追いかけ、力を追いかけ、お金を追いかけて、でそれで主に対する真実がくらまされてしまった。でそれで結局もう情けのないことに、ヘロデ王と同じ道、またサウル王と同じ道をたどって、でそれで結局王権が引き裂かれてしまった。でそうして、非常に短い統治、60歳にして王権を手放さなくてはならなかった、ということになり、ですから本当に主に聞き従わない道、主から警告を受けても受けても、二度も退けてしまう、そのようなものは本当にもうどうしようもない道を辿ってしまう。ですから私たちは心して主の道に従うということ、また自分の固くなさを捨て去るということ、これをしていくべきです。どうか皆さんは主の道にから離れず、右にも左にも離れないで主の道に歩んで、そして皆さんから祝福は決して取り上げられることなく、むしろ恵みと慈しみが皆さんを追いかけていく、そのような皆さんの人生となりますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、今日も御言葉を持っていらっしゃってくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの道に従うということはいかに幸い祝福に富んだことでしょうか。そしてあなたの道に聞き従わない、うなじを怖くし御声に聞くということではなく、自分の思うところ、自分の欲望の欲するところに従うするならば、いかに災いに転じてしまうでしょうか。主よ、あなたの御声に聞き従う者は仙台にも勝る祝福が与えられます。しかし聞き従わない者は3代4代までしか続きません。本当に私たちはただ御声に聞き従うことによって、この仙台にも及ぶ祝福、それをしっかりと保ち続けるものでありたいです。どうか私たちをのこのあなたに従おうとする志をお守りください。そしてどうか一人一人が本当にあなたにあって幸いな日々を送っていくことができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの主イエス・キリストの名前によって祝福して祈ります。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めた大感謝いたします。あなたは限りなく本当に大いなる方、そして正しいものには想像を超えたその報いを与えてくださるお方であることを、このヨロブアムを通してあなたが教えてくださったことを感謝いたします。彼が本当にソロモンの腐った時代において、彼自身は旅での道を歩んでいたということが書いてあります。主よ、この時代が腐っている時、私たち一人一人が本当にこの御言葉を信じて旅での道を真実に 御心にかなった道を真実に、主の仰せられた言葉を守り行い、その掟を守り行うならば、主ご自身が腐った時代からその国を分けてヨロボアムに与えた孤独、私たちにもその栄誉があることを主を感謝いたします。この地上において私たち一人一人が主を恐れ敬い、そして御心にかなったとあなたが仰せられたこの旅でのように、主よ、私たちもあなたの御前において歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してください。そしていくらでもこの国々を主よ裂いてくださることができる御前においていただいて、そしてそれを旅の道を守り行い、そして世々に至るまでそれを主の御前において束ねていくことができますように、イエス様、あなたが私たちを祝福してください。そのためには光が必要です。まことの光であられるあなた自身で私たちを明るくしてください。私たちの中にあるこの闇と光を仕分ける力を与えてください。そして世にはびこっている、人の中に、物の中に、事の中にはびこっている闇と光を仕分ける力をあなたが与えてください。そして仕分ける力によってあなた自身にとどまることができますように、そしてとどまって主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今日私たち一人一人にあなたのなされたことが本当に真実であること、旅での道を守る者に主ご自身が本当にその旅でに与えてくださった国民を与えた孤独、与えてくださるということをしっかりと覚えて、それぞれがそれぞれの場所において御心にかなったものとなって旅でに与えてくださったその王国を私たちもいただいて、世々に至りあなた自身の掟を持って治めて、主の御名を褒めたたえることができますように、主の御名を褒めたたえる国民としてあなたの御前に立つことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを願います。今日私たち一人一人にこの素晴らしい御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられる国々を私たちに与えてくださる主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。